ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。お店の前のプランターに溜まっていた雨水を使って打ち水をしてみました。夕方のベランダに打ち水をするとお部屋も涼しくなるそうですよ。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい。
皆さんは打ち水ってやってますかね。やったことある？
私はあんまりしてないんだよね。あちゃんしてる？なんか昔、打ち水と言えるかどうかわからないけど、夕方になると父がホースで庭に水まき、庭の芝生とか植木にお水をこうわーっとホースでまいたりしてた記憶はあるけど、それを打ち水とは言わない。
それはね、
水まき、水まきでもなんかいいね、夕方頃にそうやってね、お花にとかね、お水あげるの。私もね、そうだな、その昔あのお花屋さんでバイトしてた頃は、お店の前を夕方はちょっと打ち水してねなんて言われてやってた時ぐらいかな。でもなんか打ち水って朝とか夕方するのがいいんだってね。なんかあんまり暑い時にすると、蒸発しちゃって、逆にこう、なんか熱くなっちゃうからって。でもなんか打ち水っていうそのなんか文化がいいよね。風鈴と打ち水、セミの声みたいな、なんか初夏夏あの大変なんだけど、素敵なひととき感じるね。
なんか朝顔に鶴瓶取られてもらい水的な、
いいね。
なんかそういう打ち水っていうとなんか井戸水っていう感じがちょっとするね。
本来はそういうところからだったのかな。そうなんかな、どうなんだろう。でも ね、あのオープニングでも言ってたけど、こう雨水を使って打ち水するっていうのもいいことみたいですね。
汲み置きの水でね。
はい、それでは純喫茶アネモネR開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネR。
きっちゃん。
はい。
最近なんかあった？
最近ね、あのちょっとしたことがありました。
事件？
あのこれ事件って言っていいのかわからないようなささやかな出来事なんだけど、
なんだろう、
なんかやっぱり暑くなってきたじゃない最近特に、でなんか暑さ対策をやっぱりしなきゃいけないななんて思いながら、どういう対策しようかなと思ったら、何かでペットボトルをのお茶をよく私あの飲むことが多くって、あの日によってね、自分のこう水筒にあのお茶を入れて、持ち歩く時もあるし、ちょっと時間ない時はスタジオのところであの販売機でペットボトルのお茶買ったりする時もあるんだけど、ふとあ、ものすごく暑くなった時のために冷凍ペットボトルのお茶を冷凍して持ち歩くと、なんか暑い時に例えば歩いてて、ああもうあっちっちだわと思って、もう無理っていう時にそれをこう手に取ったりしたらひんやりするんじゃないと思って、
なるほど、
あこれはいいと思って、なんか調べたらペットボトルの冷凍 専用ペットボトルに入ったお茶っていうのが今売られてるんだよね。でペットボトルを例えばお水とかお茶とかを冷凍するときって、うん、なんかこう膨れるから、うん、浸透圧とかなんかよくわかんないけどそういう関係でかな、うん、お茶を少しあの飲んでからみたいな少しなんか量を少なくして蓋をして冷凍した方がいいみたいなのは聞いたことがあるんだけど、
う
ん、
膨張しちゃうからか
膨張そうそうみたいしちゃうんだけど今はその冷凍専用ペットボトルに入ったお茶があるっていうことで、うん、あそれはそのまま冷凍すればいいんだと思って余計いいかなと思って買ってみたの、
うんうん、
アマゾンで、
うん、
ポチって、
うんま、たそれペットボトルを買うの
ペットボトル、
うん、
お茶の入ってるだけじゃなくてね
お茶も入ってるんだよね
お茶も入ってるのお茶も入ったペットボトル専用の容器に入ったお茶、うんま、パッと見普通のペットボトルのお茶なんだけど、
うん、
24本セットみたいな、うん、もう冷凍きっといいに違いないと思って、
うん、
もう私冴えてるなと思ってで冷凍してである日持ってってでしかもでも冷凍できたものを見るともうカチカチですごい凍っててでもなんかこのままあのカバンとか入れると濡れちゃうからそれ専用のこうホルダーが売ってたりするじゃないよくちょっとひんやりするものをペットボトルホルダーみたいのもあのちょうど買ってたのでなんかムーミン柄の可愛いのがあったから、うん、あこれに入れればいいんだと思ってそれを入れて、
うん、
あのスタジオに行って、
うん、
でやっぱりなんかこう移動中にちょっと歩くと暑くってスタジオ着くとふーって汗が出たりするから、
うん、
あこういう時にこれを出して飲めばいいんだと思って出して喉渇いてたからね、
うん、
冷たいお茶で癒されようと思って飲んだんだけどまあ溶けないまあ溶けない
なあのホルダーに入れちゃってるしね
余計ね
余計ね
カッチカチでもう本当に溶けなくってですごい喉渇いてんだけどこう飲んでもポタポタ1,2滴しかこうってこうやってるんだけど全然飲めないわけすっごいショックで
面白い
でもそうだよねってで私よくよく考えたらあペットボトルを凍らせて持っていくってよく野球少年とかなんか夏の試合とかあの練習中とか、まあ、サッカーでもそうだけど、
うん、
夏のスポーツのところによくまあ凍らせたのを持ってって選手がちょっと飲んだりとかにはいいのかもしれないけど程よく冷えたスタジオにほんの数時ちょっとした距離の移動して溶けるわけないよねって思ってもうでもなんかねそのポタッポタッっていうのを一時的飲んでる時にそう砂漠でほら水がない人がさ飲むみたいだなって思っちゃってもう自分でおかしくなっちゃってなんで私24本もまた買っちゃったんだろうって思ってでもねちょっとそれをやってまだその後やってないんだけど、
うん
まあ、考えたのは、
うん
まあ、あの朝のうちに出しといて、
うん、
ちょっと常温でほどほど、
うん、
ほどほど溶かして、まあ、持ってったらいいかなって、
うん、
でもその日は本当にね夕方ぐらいでもまだまだ氷が中の芯の方が凍ったままで、すごい威力だったこの凍ってるものって
それってペットボトル自体にも、
うん、
あの溶けづらいような何かが施されてるのかな
施されてない気がするけどただねなんかちょっとしっかりしてた今のさペットボトルって
ペコペコ、
ペコペコするね柔らかいじゃない、ね
うんうん、
やっぱねちょっと硬くって、
うん、
ただそれはあんまりそういう作用はないのかもしれないしあでもね今ヨッカちゃんがあのお手紙を見せてくれてるけど、うんうん、手首や首の後ろに当てるという、
うんうん、
そうだね
そうだね、
そうだね。こう首に3箇所の首に当てるとまあ仕組みは当てられないけど確かに首の後ろとかにねちょっと当てたらいいかもしれないけどあまあこう飲めないって辛いんだなって思った
あでもいいこと聞いた
私
あの保冷剤を持ち歩いたりしてるから
でも保冷剤の方
がやっぱりいいのかも、
う
ん、
そうなのかな。でもすぐ溶けちゃうよ。飲めないよ。
あ、まあそうなんだよね、うん、保冷剤だと、うん、早く溶けちゃうから、うん、そう、
スタジオに着く頃には溶けてる。
そっか、だから冷たくなくなっちゃうから
そうね。
なんかアイスのみたいなのでもっとちっちゃくって6時間とか8時間ぐらいひんやりしてるようなものがあればいいのにな、
うんうん、なんか一時流行ったよね、こうあのパキンってこう
あるある、
うん、割ると冷たくなるの ね、
あれもいいよね。はい、そんなちっちゃな事件があって飲めないって辛いなと思ったけど、これからうまく、うんうん、あのもう24本買っちゃったので、
そうだ、ね、
どうにかして溶かしつつ、うん、
活用してください、はい、
そうですね、やってみたいと思います。
はい、それでは純喫茶アネモネR営業開始です。その前にちょっとこちら。
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネRについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティ文芸アネモネRではチャリティ書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん、一つ目を教えて。
はい、配信サイトオーディオブック .jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。オーディオブック .jp で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネRのオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネRで検索してください。
よろしくお願いします。純喫茶アネモネR。純喫茶アネモネRがおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのやっちゃったというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのやっちゃった全面的にフォローします。
はい、では一人目の悩めるお客様をご紹介しましょう。
はい、
はい、こちらは、お客様ネーム電話帳さん。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。先日とんでもない失態をしてしまいました。
はい、
僕はいわゆるウーバーイーツの配達員です。
すごい
最近すごく忙しくしています、
うん、
が忙しすぎて配達中のご飯を持ったまま、うん、盛大に転んでしまいました。泣き、それをお客様に届けるわけにもいかず、
うん、
自腹で同じものを買ってお届けしました、
うん、やっぱそうなっちゃうのか、
ぐちゃぐちゃな方は自分で食べました。わら、美味しかったので結果オーライかなと、わら、うん、ご飯ぐちゃぐちゃ事件分かってもらえますでしょうか、うん、というメールともう一つ同じように、はいはいはい、ご飯系があるので一緒にね、
はい、
お届けしていいですか。
はい、
はい、お客様ネーム不死鳥さん。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
僕の最近の失敗を聞いてくれますか。
はい、
初めて入ったラーメン屋さんが食券方式で、うん、トッピングでうずらの卵があったんです、
うんうん、
うずら好きの僕としては
お、ちょっとたくさん食べちゃおうかな
と思って、うん、ラーメン券1枚、うん、うずら券3枚を買って到着を楽しみにしていました、
うん、
しかし到着したラーメンに驚愕、
お
ガーン、何やらうずらまみれ
え、うずら3つ頼んだと思ったんですが、
というと店員さんが、
はい、
すいません、当店のラーメンはもともとうずらが2つ入ってましてさらにうずら券1枚で3個うずらがついてきますと
何 なんと僕は計11個のうずらを頼んでいたわけですね。通りで丼がうずらしか見えないわけだ。わら。そそくさと戻っていた若い店員さん、すると厨房の奥から、
ほら、あんたが注意書き剥がすからだよ、
いっぱいある分にはいいだろう
というおかみさんとおやじさんらしき人の声。ごもっとも、いっぱいある分には僕は嬉しいです、かっこ悪い、また来ようと思いました。失敗のような喜びのような、こんな気持ち分かっていただけますか、という2つのお客様からです。
とっても気持ちよくわかる。
面白い。気持ちよくわかるよね。今気持ちよくわかるって聞こえたから、それも面白かったけど。
もうね、電話調査本当にウーバーイーツ素晴らしいね。
いやー、でもご自分で買うなんてね。
ね、本当にね。
私このあの、自粛期間、ステイホームの間に、ウーバーイーツっていうことを知ったって、まあ、前回もねお話ししたかもしれないんですけど、ウーバーイーツの素晴らしさをやっぱりこの世に発信していきたい。
そっか、
ね、
実は私もデビューしちゃった
の。あ、デビューした？
デビューしちゃった。
いいよね、
楽しいね。
なんかあのウーバーイーツの素晴らしさって、こういろんなお店を、その近くにいる方がパッと買って、すぐ届けてくださって、いろんな配達員の方が来てくださるじゃない。
そうなん
それも
なんか私実はまだ1回しか、
そうか
デビューしたとはいえまだ、
超新人です、
なんか、いろんな方がなんかほらあの ピザ屋さんだったらなんかピザ屋さんの例えば帽子をかぶってとかさ、こうなんか
西洋のね、
お寿司屋さんだったらとか、なんかそのこう職種っていうか業種によってなんかカラーみたいなものがあるじゃないですか。ウーバーイーツの場合って本当にもういろんな自分のあの自転車だったりバイクだったりっていうのもあるし、普段着だったりいろんなタイプの方がいらっしゃるから、この間一回なんかスナイパーみたいな方が届けてくださって、この人なんか本当の家業は何だろうとかすっごい楽しくなっちゃう。そういう意味での楽しさもあるし、
確かにうちに来てもらった人もまだたった1回だけど、もう満面の笑みで、あの届けてくださって、
そうなんだよね。
でも私あのやり方がまだねちょっとしどるものだったけど、お友達に今ほらこの自粛期間で人と会うのあまり良くないっていうことで、あの玄関の前に置くっていう あのボタンがあって、それにするとあの目の前に置いといてくれるよって言われたから、私それにしたの。
ああなるほどね、
玄関の前で置いといてくださいっていうのにしたんだけど、ピンポンって来て、はいって普通に出ちゃったらものすごいあの笑みの、あの外国の方で、もうすごいニコニコニコしてるから、こっちもニコニコしながらありがとうございますって言って、あれ私玄関の前って書いてあのやったような気がするんだけどと思ったけど、であれって配達した後に、なんか配達員の評価をしてくださいっていうのもあるじゃない。だからなんか思わずこうちょっとこうよくしてあげたりしちゃったんだけど、あれでもお願いしたのと違うけど、まあいいのかなみたいな、よくわかんないけど
面白いね。
面白い。
でもよかったよね、受け取れて。うち逆のパターンでさ、なんか宅配も玄関の前に置くっていう
システムが今あるよね、
あるじゃない、で下であのうちマンションなんだけど、下で、順番にお伺いしますので、あのお時間いただきますって言って、で私出かける用事がまあ1時間後ぐらいにあったんだけど、来ないなって思って30分以上待ってて、なかなか来ない、そんなに件数あるのかなと思って玄関開けたら外に置いてあったっていうことがあったから、
逆に ね、
なるほどね。なんか食品の場合は困っちゃうよね。
確かに、ね、
来ないなと思って、なんか麺類だったら伸びちゃったり ね、
本当だね、
冷めちゃったりしたらね。
そうだね、 ろいろあるね。
いろいろあるね。
でもうずらの卵
も、うずらさんもね、
面白いことが起きちゃえば11個のうずら食べる好きとはいえでも
ポジティブです ね、嬉しかったですって言ってくれてるから、
ね、よかったよ ね、
私でもそれも逆パターンあって、やっぱりステイホームの時にこういろんなものを頼む時に、そのやっぱそれもウーバーイーツだったのかな、初めて頼むところで、なんか串カツ串揚げみたいなのを頼んでみようと思って、でもなんか何本入りっていうのをワンセット、まあ、そんなにたくさんいらないかなと思って頼んだら、うん、初めて頼んだから、うん、結構量が少なかったの。
少なかった方 ね、
ね、それもなんかちょっと
そうわからないよ ね、お店によってこんな来ちゃったって食べれないっていうのもあるし、
あるし、
こんな少ないみたいな、
ちょっとなんかあれあれちょっとがっかりみたいなのもあるからこのね、不死鳥さんのようにうずら大好きだからたくさんあってよかったっていう風に ね、
いいね、
ポジティブでよかったですよね。
そうだね、
面白い、はい、電話長さんと不死鳥さん、ありがとうございます。
はい、安心いただけましたか。
はい、では次の悩めるお客様です。はい、こちらはですね、お客様ネーム、ジャスティスさん、ありがとうございます。
いらっしゃいませ、
ありがとうございます。キッコ店長、アツコ店長、キミオさん、お久しぶりです。
こんにちは。
こんにちは。ちょっとね、長かったので少しだけ割愛させていただきたいと思います。すいません。先日ブルーレイを予約購入しようと思い、某有名通販サイトへアクセスして予約商品をクリックした後、 ID とパスワードを入力、セキュリティコードが送信されてくるのを待っていましたが、5分ほど待っても送信されてこないので再度入力し直してみましたが、結果は同じ。通販会社へ問い合わせてみると、うん、システムに異常はなく、その都度メッセージは正常に受信されているとのことでした。うん、こちらのアカウントが第三者に乗っ取られているわけではないとのことなので、うん、次は携帯電話の会社へ問い合わせました。先方からの案内通りにいろいろな方法を試みた後で、最後に携帯電話の電源を一度切って電池パックを抜き取り、 SIM カードを挿入し直してから電池パックを戻し、再度電源を入れたら、なんと通販サイトからセキュリティコードを表示したショートメッセージが17もとい19件も送信されてきました。かっこ笑い。
そうだったんだ。
使用している携帯電話の機種が古いこともあり、どうやら電源をずっとオンの状態にしていたのが良くなかったようです。定期的に携帯電話の電源をオフにしてから再度オンにしないと機能の更新ができなくなるとのことでした。皆さんは携帯電話でこのようなしょうもない体験をしたことはありますか。追伸余談ながら、自分はガラケーとタブレットを所持していますということで。
うわ、大変だった ね、
で、 したね。
でもこういうのあるよね。
あれあれ、すっごくわかります。ログインできない事件、何あれ、
なんだろう、
なんでみんなあんなにログインとかできちゃうの。
本当に ね、
実は私、ずっと1年ほど割れ系を使っていたのを、
割り系、
割れ系画面が
割
れた携帯を使っていたのを、つい1週間ほど前に新しい携帯に、これは iPhone11 デビューいたしまして、本当にでも今ジャスティスさんの気持ちが本当によくわかります。
わかるよね。なんかこううまくいかなくって、これも前もよく話したかもしれないけど、
なんか8割型うまく書けて、いろんなもの情報書いて、あともうちょっとで登山登頂っていう 9号目まで登ったのに受け付けられませんとか、やり直してくださいみたいな
そう、あれ辛すぎて、
何が間違ってます、何どこ、私のどこが悪いのパスワードか何かが違っております。
そう、
あと大文字を 1文字入れてくれないと受け付けませんとか、
もう分かんないよ。なんかみんなね、もう
何この険しい道をみんな上手に登ってるんでしょうか、ね、
どうなのみんなできるの
できるんでしょうね。
ねえ、でも最終的にジャスティスさん、うん、あのね、よかったね、うんうん、ちゃんとあの
か
わ悪かったところが分かってね。
で私、うん、一回あの自分で、バックアップを取っておいて、うん、機種変更して戻ってきてからあのデータの移行っていうのをやったんだけど、うん、なんかメールがあのうまくいかなくって、でそれをもう一回やり直したりして、で気づかないんですよね、メールが来ないなとか送れない送ってないからさ、で今 LINE 使うことが多いじゃない、
そうだね、
だからメールが、うん、あそういえばここ1週間メールが来ないなみたいなねそういう状態が分かんないじゃない
事務所から大切なメールが届いてるかもしれない、そうそう
そう、ほらあのフリーメールとかも使ってるから、
あーそうなんだ、
データ大きいものはそっちに送って、映像関係とかそういうのそっちに送ってもらったりとかしてるとさ、ちょっとしたなんか下の確認とかが全然来ないなと思ってってさ、気づかなかったりして、でそれ登録し直してこうやあの友達に聞きながらやったんだけど、でもそれもなんかねお友達がね、もうね私ねこのメールに関してはちょっと放棄してて、あのしばらく放置してたらそれを やってみたらあの通知が5000何通っていう通知が来たからもう諦めたのって言ってる人もいたから、
ま
あそういうこともあるかなっていうね、
メール問題 ね大変よね。
でもだからジャスティスさん良かったわよね
そういうことじゃなくて
よかったわよ、
よかったわよね。
今ふと見ちゃったんだけど、うん、あっちゃんその携帯ね、私と同じじゃない、
同じだ、
ね、形も色も一緒
一緒、
おそろ
おそろ、嬉しい
嬉しい、
ハッピーアイスクリーム、
ハッピーアイスクリーム
いや嬉しいね、
間違えないようにしないと
ね、そうだね
これからは ね、そうだねひょっと置いてあのほら私たち一緒に行動することも多いじゃない、
ね、
こうやって
そうよ、ね、
どうきっぱにしててさ、
確かにお家に帰ったら
あっちゃんの
携帯だぞみたいな、ね、
そういうことですよ ね、ね夏だからね、
そうだね、
気をつけていこう、はい、
ですね、
はい、
というわけで、ジャスティスさん、安心していただけましたでしょうか、
はい、
ということで本日の悩めるお客様は以上になります。やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ、あつこのそれわかるわでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回ですね、普通お歌いただいているんですけど、あの 前々回かなの時にあつこさんが、あの新しい趣味を何か絵画か書道を始めようかなみたいな、
ね、できたらね
お話をされているメールが届きまして、すごいお勉強になる感じのメールなんですけれども、ご紹介したいと思います。あつお少佐お姉ちゃんこんにちは。
こんにちは。
ウキウキしながら楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
あつお少佐の新しい趣味の絵画か書道を始めようかなって件についてなのですが、私は美術系高校で3年間油絵を学んでいたのでアドバイスさせてください。
おー、すごい、すごい
面白い話でも何でもないのですが、話題に上がっていたように絵画の大変そうな点は、例えば他の水彩画や日本画などに比べて揮発性の石油系オイルや自然オイルを使うので匂いが強いことが大変かもしれません。特に筆を洗う時にも揮発性の液体を使うので、正直言って呼吸器にあんまりいいとは言えないのです。私は喘息持ちで呼吸器が強くないので、油絵は高校3年間で卒業し、その後はまた違う美術を続けていました。ご存知かもしれないのですが、油絵 絵の系譜は美術史上は油絵を使わずとももっと広い範囲での絵の具を使った表現として今も現代美術として続いています。例えばアクリルガッシュや木炭などに限らず書道で使われている墨汁でキャンバスに描くなんていうのもありかもしれません。何かアナログな素描に関心があれば例えばアナログフィルムカメラなんて手もあるかもしれませんというお客様ネームなすみさんからいただきました。ありがとうございます。すごくね長文をいただいたんですけどこれでもまだ半分でして残り後半半分はあの広角機動隊のことを熱く語っていただいているので後ほど敦子さんにお渡しします。
ありがとうございます。
はい、ということで油絵もうがっつり油絵だとちょっと呼吸器系に良いとは言えないということだったんですけど、うんうん、
確かにあの筆洗いって、ねまあ、無臭のものももちろんあるんだけど、うんうんうんうん、油絵の具を油で落とさなきゃいけないから結構匂いがあるかもね。確かにあと絵の具自体にも割と匂いがありますもんね。私は油絵の具ってなんとなくいつもなんかお魚みたいな匂いがするって
お魚いつも
思ってお魚を焼いた時みたいな
めちゃめちゃいい匂いですね。
あ、ね、あ香ばしいというよりはちょっと生っぽいなんかそういう匂いがするなって油絵の具常々思っててなんか自分でちゃんと描いたことはないんだけど、ね、油だからってこと
そうなんだね。恥ずかしながら今までの人生油絵に触れたことがほぼなくどんな匂いかなって思い出そうとしたんですけどおそらくあの学校の美術室の匂いってそうなんだろうなっていう
そうかもね
思いでこのメールを見てたんですけども、
ね、うち実は父がね
そうですよね、うん、
でもそうあんまりその匂いのことまで気にしたことがなかったかもしれない。でも確かになんか大変いろいろ大変そうっていう、
ね
うん、
準備とかね
でもだから出来上がったものが結構なんかすごい迫力だけど、うん確かにまあ、でも気軽に始めるとなるとちょっと難しいのかもしれない ね
例えば水彩画とか、
う
んうん、それこそ書道とかもありますし
ね確かにアクリル絵の具とかだと割と乾くのも早いし
あそうですね
なんかあとパステルっていうのかな、うんうん、
あるよね、
うん、あるよね、うん、ああいうのも可愛らしいななんて思いますけどまあとにかくあの画力かなっていうところですかね。
いや未だにこう敦子さんのバナナの絵を覚えてますからね。はい、なすみさんありがとうございます。ありがとうございます。もう一通ですね。ラジオネームじゃないお客様ネーム、エナジードリンクやめられないさんです。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。やめられないのか。きっこお姉ちゃん、敦尾少佐、こんにちは。
こんにちは。
私は最近流行りのオンライン飲みというのがどうも苦手です。終電がないのでいつまでも続いてしまいますし居酒屋さんのガヤガヤといううるささが楽しく飲む上で意外に大切だったんだなと思いました。無音だとそわそわします。お二人はオンライン飲み会はしたことありますかということなんですが、
私一度もしたことないの。
あ、本当ですか。
私もない。
オンラインで何かこの期間中やり取りみたいなことはは
やりました。ズーム会議みたいのは、
ちょっと感動しちゃった感動しちゃった。
ズームで打ち合わせやったんだけど、はい、きっちゃんはその会議っていうのは何人も参加で、
4人とか5人とかだった。
そうなんだね。背景変えられるっていうのが楽しかった
そ, そこなんですね。
そうだね。なんかね、私1対1だったので、うんうん、と打ち合わせが、うんうんうん、あの結構1対1って、うん画面をずっとなんか見て話す感じになるので、うん、な思いのほか疲れるなって思っちゃった
、ね、そっか。クロちゃんはどうですか。
自分はですねそれこそ、うん、あの仕事関係はあんまりやってないんですけど、うん、あの中学校の友達とか高校の友達とか今やっぱり その地元に帰れないので会えないんですけど、そっちの方が簡単に集まれるというか、
そうだよね、
それこそこれいい手だなって思ったのが、例えばテレビでこう何々スペシャルとかやってたりとか、それこそ映画をやってる時間帯にみんなで集まって、でみんな同じテレビを見て、
楽しそう。それは
いいね。やっぱテレビはさすがにラグがないので見ながら、それこそ芸人さんのテレビとかでもいいですし映画でもいいんですけど、いや今のは何みたいな、一緒に見てるみたいな感じに、
それはいいかも。なんかこう無音が怖いっていう、なんかこうタイミングとかが、
ね、
大丈夫なのかなって思う、ちょっと心配になっちゃう時があるけど、それはいいね。
そうなんです、いくらその友達と会うとかってなってもやっぱお店とかになるので、なかなか一緒にテレビを見るっていうのはやっぱりお部屋に行くか来てもらうかの時しかないので、一緒にテレビ見るのこれ新しい方法で楽しいなってちょっと思いましたね。
ちょっと面白いでなんかその枠というか、例えば映画だったら、映画を見て、じゃあってオンライン飲み会だと、ずっとダラダラ続いちゃっていつ抜ければいいのっていうのは結構みんな
言ってたね。困ってますね、エナジードリンクさんも。
なんかね、それが終わったらじゃあ楽しかったね。
そうですね。
って言って終わりでもいいしね。
一区切りになるので。
確かに。
友達同士なんで全然続いちゃうのは続いちゃうんですけど、それこそそれで、そうですね、そのテレビが終わったら、いや今週も楽しかったね、じゃあまたみたいな、こともできるので、あ、なんかオンライン飲み楽しいなっていうのは、ちょっと仕事の関係だとまだやったことはないですけど、友達とはやったことありますね。楽しかったです。
でもなんか挑戦はしてみたいななんて思う。
いいですよ ね。なんか最先端、時代の時代が進んでる感じがする。はい、エナジードリンクやめられないさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net、 anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬丸先生の単行本、まだ温かい鍋を抱いてお休み。山内真理子先生の単行本、ザ・ヤング・ウーマンズ・ハンドブック、女の子どう生きる。ヒルタ麻子先生の文庫版、エンディングドレスが現在販売中です。こちらもよろしくお願いします。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は7月17日です。どちらから読んでも717。あー、すごい。お楽しみにね。ということで、ここまでのお相手は井上喜子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。